今日与えられましたその使徒言語録の20章の25節から38節の御言葉は、その使徒パウロがその第3回伝道旅行を終えてそのエルサレムに向かう途中、そのエペソの教会の長老たちに残した、最後の遺言のような告別説教であります。パウロはその50歳ペンテコステまでにエルサレムに到着するためにそのエフェソに立ち寄る代わりに、近くのミレトスに長老たちを呼び寄せました、3年近いその歳月の間自分の命をかけて仕えた彼らと交わすこの最後の別れの挨拶、このパウロの最後の挨拶にはパウロのその牧会哲学とその教会への切実な勧告その思いが凝縮されております。パウロはまず自分自身の働きを振り返りこのように告白しています。25節から27節の御言葉を見ますと、そして今あなた方が皆もう二度と私の顔を見ることはないと私には分かっています。私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのです。だから特に今日はっきり言います。誰の血についても私には責任がありません。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。このように告白しているんですね。ここでパウロが誰の血についても責任がありませんとこのように告白したのはその旧約聖書の預言者そのエゼキエルに与えられたその見張り人の責任、その見張り人のその使命を深く彼が念頭に置いていた表現だったんですね。神様はそのエゼキエルをイスラエルの家の見張り人としてその警告の角笛を吹かずに民が罪の中で滅びるなら、死ぬならばその地の責任を見張りの手に求めると厳しく言われました。反対にその角笛、見張り人が角笛を吹いて警告したにもかかわらず立ち返らなかった者の血の責任は見張り人には問いませんとこのように言われたんですね。パウロはこの恐れ多い神様の召しの前で自分が出会う全ての魂に妥協することなく神様の御心とその十字架の福音を伝えたからこそこれほどの確信を持って自分の無罪を宣言しております。福音を聞いても受け入れないことによるその裁きについてもう自分自身は神様の前に何の負い目もないと言い切れる、この堂々となる態度というものは、今日福音の負債を負うものとして生きる私たち一人一人に与えられたその模範とすべき伝道者の誠の姿勢ではないでしょうか。続く28節の御言葉を見ますと、どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。パウロはエフェソ教会の長老たちに教会を託しながら聖霊があなた方を監督者に任命されたのだと語りながら教会について重要な定義を出します。私たちはここでパウロがイエス・キリストの血と言わずに神がご自身の血で買い取られた教会と表現したことに深く注目しなければなりません。神がご自身の血で買い取られた教会、皆さん教会とはどのようなところなんでしょうか。 皆さん教会とは何であるんでしょうか。教会というものは気が合う人々が集まったそのサークルや何か政治的な理念を共有する政党ではありません。教会はその創造主なる神様がご自身の一人子イエス・キリストを十字架にかけられ、その尊い血潮を与えとして支払って買い取られた聖なる命の共同体なんですね。ですからこの教会のリーダーとなること、その役員や長老、何かそれぞれの奉仕を担うということは非常に重く恐れ多い責任を伴うことなんですね。パウロはその群れを世話する前にまずあなた方自身に気を配りなさいと、あなた自身をまず見返りなさいと勧めました。実際にその羊はその視力が弱いために、遠くにいるその羊飼いを見ることができません。そのためにその前にある羊の後ろのを見ながら前を歩んでいくことなんですね。すぐ前のを歩くその羊を見ながらその方向を歩んでいく。もしその先頭に立つ羊がその羊飼いに従わずに、誤ったその道へ行ってしまえば、自分の思い通りにその歩んでしまえば、その後に続く羊の群れは皆違う方向へと行ってしまうことなんですね。教会の中でそれぞれ責任がある場所に立てられた方々は、自分がまず主に正しく従っているのかどうか、他者を見る前に、周りの人々を見る前に、常に自分自身がどうであるのかを常に自制しなければなりません。自分自身のその傲慢やその不注意な一言のゆえに、主が血をもって買い取られたその尊い生徒たちが傷ついたりつまずいたりしてはいないだろうかと、常に注意深く自分自身を振り返ることが本当に重要なことなんですね。パウロがこれほどまでに念入りにその警告したのは、自分が去った後教会に襲いかかるその霊的な戦いを見通していたからであります。29節から30節の御言葉を見ますと、私が去った後に残忍な大神どもがあなた方のところへ入り込んで来て群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。外部からその残忍な狼どもが教会の中に入り込んで群れを荒らすだけでなく、あなた方の自身の中からも、あなた方自身のその共同体の中からもその真理を歪めて、その弟子たちを自分に従わせようとする者が現れると警告しているわけなんですね。神様の御言葉ではなく自分自身の考え、サタンはその教会を崩壊させるためにその手段を選びません。外部の異端も恐ろしいことでありますが、誠に本当に教会共同体の中で致命的なものは共同体の中でのその分裂なんですね。分裂、サタンは私たちのその霊的なその傲慢を煽り、自分の主張が絶対的に正しいと言い張らせて、その教会をカットへと追い込んでいくことなんですね。 私たちがその自分の信念で、自分の経験で、自分の正しさで教会を引き裂くサタンの道具にならないよう、常に目を覚ましていなければなりません。自分自身の自我を、自分自身のプライドを、自分自身の思い経験を十字架につけ、ただ教会を一つにするその聖霊の道具として、聖霊の器として用いられることが本当に重要なことであります。ではこの激しいその霊的戦いの中において、その教会共同体を守り抜くことのできるその武器とは何であるんでしょうか。それはまさに涙の聖しと恵みの言葉なんですね。31節から32節の御言葉を見ますと、だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い残して目を覚ましていなさい。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを継がせることができるのです。パウロはエフェソ教会を人に任せませんでした。人に委ねたわけではないですね。彼は神とその恵みの言葉に彼らを委ねました。いかなる危機の前でもその教会共同体を守り、私たちを信仰によって固く立たせることができるのはその誠の御言葉、その真理の御言葉だからであります。ここで作り上げるという表現というものは、まあ、言語で見ればその建築学的な隠喩を含んでおります。家をその堅固な家、岩の上に建て上げるために、建て上げるように、神様の御言葉が私たちの内側に太い柱を立ち上げることなんですね。その私たちにその御言葉によって信仰の柱を打ち立てること。その時初めて私たちのその自我、その怒り、その利己的な欲望というものが収められるようになっていきます。詩篇の119編ではこのような御言葉があります。あなたの律法を愛する人には豊かな平和があり、つまずかせるものはありませんと。あなたの律法を愛する者には御言葉を絶えず黙想する人はサタンの策略に容易に屈することはありません。恵みの御言葉の上に私たちの人生を委ねるとき、この世のどのような誘惑の前においても決して崩れない聖なる神殿として私たち一人一人が築き上げられていくのであります。皆さん、パウロはエフェソで数多くの奇跡と力あるその御業を行いました。これまでの使徒言行録の記録を見れば、彼がその身につけていたその前掛けを当てるだけで、そこに触れるだけでその病気が治り、その悪霊が逃げ去るという驚くべき御業がありました。しかしパウロは自身の働きを振り返りながら、その自分が行ったその華々しい奇跡を誇ることはしませんでした。その代わりに彼は謙遜と涙で主に仕えたこと、 夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こすようにと彼らに訴えるわけなんですね。この涙といえば100歳をはるかに超えて、天に召されたある牧師のことを思い起こします。牧師はその100歳に近い、ご高齢になっても常にその礼拝の席を守り、涙を持って御言葉を黙想されておりました。誰かがその牧師に健康の秘訣を尋ねると、牧師はこのように答えたんですね。私には特別なその健康の秘訣はありません、ただ心臓の運動をしているだけですと、このように答えられました。その明け方に御言葉を開いて読むとき、その御言葉が私の心の内に強く迫り、その心が砕かれたその悔い改めの涙があふれ出ます。その時に私の心臓が強く打つ、それこそが自分の心臓の運動でありますと、このように答えられたのであります。この牧師はその誠の涙は地に落ちるのではなく、天に向かって逆さまに流れていくのですと語られました。私たちが自分自身の悔しさ、そして怒り、自己憐憫のゆえに流す涙というものは、決してその喜びとなって変えてくることはありません。しかしその魂を愛するその謙遜な心で、そして十字架の恵みを深く黙想しながら流すその涙というものは、決してその地に落ちることなく神の国の慰めの器に納められるのですと、このように言っておられました。詩篇の126篇の御言葉のように、涙とともに種をまく人は必ず喜びの歌とともに刈り入れると、私たち一人一人が神様の御言葉を信頼し、周りの方々のために流すその涙というものは、私たちの家庭と教会を守り、決して崩れ落ちることのないように導いてくださると約束している内容であります。最後にパウロは33節から35節の御言葉で、自身の富に対する姿勢と生き方の模範を通して、私たち一人一人がどのような歩みをすべきかを具体的に教えています。33節から35節の御言葉、私は他人の金銀や衣服を貪ったことはありません。ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも、共にいた人々のためにも働いたのです。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように。また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。当時パウロを迫害する者たちは、その彼がエルサレム教会のためにその援助献金を着服していると、その誤った噂を広めておりました。しかしパウロは堂々としていたんですね。彼はその福音伝道者として、群れからその経済的な支援を受ける当然の権利がありました。それにもかかわらず、自らそのテント作りの労働、すなわちその自給伝道を通して 自分と周りの人々、その共同体の必要を満たしていました。ここでパウロは私福音書には記録されていないものの、初代教会の生徒たちの心の中に受け継がれていたそのイエス様の御言葉を一つ引用しております。イエス様ご自身が受けるよりは与える方が幸いであると。受けるよりは与える方が幸いである。世の考え方はどうでしょうか。自分のものを固く握りしめて多く受けることを祝福だと言われます。しかし十字架の福音とはその真逆なんですね。この与えるものの幸いについて、まさに今週私たちの教会に与えられた恵みがありました。今回韓国からその12名の宣教チームが私たちの教会を訪問し、一緒につながりカフェの奉仕をしてくださることになりました。最初、通常つながりカフェではそのサンドイッチなどを用意して共にそれをいただくことであります。サンドイッチなどを用意するにあたって、業界内で垂直な意見が多々ありました。200-300円と、わずかな金額でありましたが、なぜその教会の予算から彼らの分まで私たちが負担しなければならないのかと、そのような現実的なその指摘、当然の懸念などがありました。そこで私はそのパウロが語ったこの与えるものを実践するため、一緒のことをその韓国のチームが全てを自費で購入し、日本の生徒たちをもてなす、その与える方向にしようと考えておりました。互いに負担をかけないためだったんですね。しかし感謝なことに、この間の紹介で、大変美しいその決断がなされました。多くの方々は、そうではありませんと。私たち日本の教会側も心を込めてその一つ一つを準備し、一緒に分かち合って食べたいと、一緒に分かち合いながらその喜びを味わいと、私たちが準備した分は私たちが喜んで捧げますと、そのように皆さんが決めてくださいました。皆さん、これこそがその国境を越えたその与えるものの幸いではないでしょうか。その計算やその負担の押し付け合いではなく、韓国のチームも日本の生徒たちも互いに自分自身のものを喜んで差し出し、愛を持って共に使い合うこのような姿、これぞまさにイエス・キリストの血によって結ばれた誠の共同体の姿ではないでしょうか。誠に喜びと感謝を持って与えることができる人は、自分がすでに神様から自分自身の行い、自分自身の義、自分自身が何の与えにもならないものにもかかわらず、イエス・キリストの愛と恵みによって救われたものであることを知っている、その愛によって支えられていることを知っているものではないでしょうか。与える生き方というものは強いられる義務ではなく、天に永遠の宝を積む者だけが味わうことのできる喜びの一つであります。神様がアブラムをお召しになり祝福されたその理由は何であるでしょう。アブラムを選び出し祝福された理由、 自分一人だけ豊かに暮らすため、自分一人だけ豊かに満たされるためであったのでしょうか。そうではないですね。すべての国の人々に祝福を分け与える、その祝福の源となるためでありました。私たち一人一人の人生が、また私たちの一歩一歩の歩みが、何かその見返りを求めては何か傷つく人生ではなく、すでに受けたその十字架の愛によって、私たちの周りの人々、また弱い者たちに喜んで与えるその誠の祝福を豊かに味わうことができますように、そのような豊かな祝福に満ちたその愛を続けることができますように。これらすべての勧めの言葉を終えた後、ミレトスのそのところで、聖書の中で最も美しくも胸の痛むあふれた場面が書かれております。36節から38節の御言葉を言いますと、このように話してからパオロは皆と一緒にいざまずいて祈った。人々は皆激しく泣き、パオロの首を抱いて接吻した。特に自分の顔をもう二度と見ることはあるまいとパオロが言ったので、非常に悲しんだ。人々はパオロを船まで見送りに行った。ここでパオロと長老たちは共にひざまずきました。当時のユダヤの人々は立って、その天に向かって手を挙げてお祈りしていたんですね。しかし彼らはここで膝をまずいて神様にお祈りを捧げた。それはイエス・キリストがそのゲッセマネの園で膝をまずいて神様に祈られたように、またステファノが自分自身に石を投げるその殉教の瞬間においても、神様を見上げながらひざまずいてお祈りを捧げたように、またペトロが亡くなったタビタを生き返らせる時のように、深い悲しみを込めた新たな祈りの姿勢で彼らは共にお祈りを捧げました。彼らがこのように主の御前で膝をまずいてお祈りをされたのは、教会がこれから直面するその患難の重さを実感し、そのすべてのことをただ神様にのみ頼みとする、その全面的な明け渡しの表現でありました。すべてを神様に委ねます。そして彼らは声を上げて激しく泣きました。言語の意味を見ると、愛する家族の死に直面して号泣するような深い悲しみの表現、自分の顔をもう二度と見ることはあるまいといったそのパオロの言葉に、彼らは胸が張り裂ける思いになって悲しんだことなんですね。しかし彼らの涙は単なるその絶望の涙ではありませんでした。彼らは普段から互いのために深くひざまずき、涙を持って取りなすその霊的な道路者であったため、その霊的な道路者であったからこそ、別れの瞬間においてもこれほどまでに真実な愛と祝福のお祈りが互いにできたのであります。愛する皆様、 パウロとエペソの長老たちが見せてくださった、見せてくれたこの美しい霊的な交わりと涙を持って共にロークする姿が、今日私たちの教会の中にも豊かに与えられますように。私たちが互いのために謙遜にひざまずいてお祈るとき、そして私たち自身を虚しい人の考えではなく、神とその恵みの御言葉に完全に委ねるとき、神様が血によって買い取られた私たちの教会は、この世のいかなる強攻撃の中においても岩の上のように固く立つことができるのであります。私たちの日々の生活の中においても、真理の御言葉の上に固く立ち、その御言葉の恵みから与えられる誠の喜びを日々味わって歩むことができますよね。私たちが主の御前に立たされるとき、その日まで聖霊の導きに従い、信仰の道のりを最後まで走り抜く私たちでありますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と恵みに感謝の神様、ミレトスでひざまずき、涙を持って互いに祝福し合い、パウロを送り出すエペソの長老たちの姿を共に学びました。主よ、私たちが霊的な傲慢に陥り、自己中心的な思いで教会を揺るがすサタンの手先とならないように導いてください。自分自身をまず顧み、教会を一つにする聖霊の器として尊く用いてくださいますように。揺れ動く共同体と失われた魂のために嘆き祈る涙が私たちの目から枯れることがありませんように、この世に向かって限りなく握りしめようとする受ける人生の貪欲さを、主の十字架のもとに一つ一つ下ろしていくことができますように。弱い者を助け、すべての国の人々を祝福する誠の与える人生として力強く歩ませてください。私たちの教会がこの世の虚しいものを負わず、互いの痛みを包み込み、共に泣き共に笑い、真実な命の共同体として立て上げられますように。私たち一人一人に委ねられた使命の道をパウロのように全うすることができますように、上の知恵と力を豊かに与えてください。今週も私たちの歩みを守ってくださることを信じて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。